皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。そして本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはいつもの太田光平と、
はい、いつもの高野です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、もう7月、うん、
はい、まあね、7月、まあ、もう梅雨明けの真っただ中、梅雨の最中の真っただ中やけども、はい、まあ、京都特有の7月が始まってきてるな。
そうですね、まあ、夏、うん、もう今ね、街中ではコンチキチンの練習の音、また本番を迎えるにあたって、まあ、7月も4月スタートしてますからね。
ああ、せやな、もうスタートして
ね、聞こえてきていますし、うん、我々からするとですね、この7月はは
い、
もう祇園祭りゴミゼロ大作戦と、
もう例年がごとくまたまた来ましたこの季節
ね。えもう今年で4年目になりますけど、随分、うん、定着がされてきて、実はいろんな自治体の職員さんであるとか、うん、いろんなお祭りの全国の主催者さんたちが、はい、実は当日ボランティアで来られたりとか、うん、まあ、して自分たちのお祭りでも祇園祭りでの取り組みを参考にできないかということを探りに来られたりして、はい、で今ボランティアの説明会してるんですけれども、はい、たくさんいろんな質問をいただいてですね、うん、もっとこういうふうにやったらうまくいくんじゃないかみたいなことを
含めて、意見があるわけ、
ね、意見もありますね。もう毎年参加されてて、もっとこういうふうにしてみたらみたいなアイデアもいただけるので、それはもうなんかみんなで作ってるなって感じになってきましたね。まあ、こういう話をですね今日は、うん、
はい、
またもう例年この時期には、恒例になっておりますけど、素敵すぎる仕事あのゲストの、はい、お越しいただいておりますので、はい、お楽しみに。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス、info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、 253-6901。 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、これソンをお届けしましょう。7月のこれソンは竹上久美子でフェスティバル。どうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは京都これからラジオ、本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は、門川大作京都市長に お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの市長には毎年この7月、はい、ね、この番組に来ていただいておりますが、はい、今年も祇園祭りゴミゼロ大作戦がスタートします。
はい、もう感慨深いですね、うん、ちょっと前もう夜中に、
はい、
もうゴミの山、
はい、
これをみんなボランティアで掃除する、
うん、
悪臭もしてる、そんなね悲しい状態でした、
はい、
その姿がすっかりなくなって、
うん、
全国からもちろん京都もたくさん、
はい、
2000人を超える人がニコニコとボランティアでね、そして屋台の皆さんも協力してい
ただいて、協力いただいて、
これ祇園祭り本来の姿ですね。
いや、本当ですね。
ちょうどあと祭りが復活した時からでしたね、
うんうん、
本当に常日頃本当にもったいない始末の心で生活しながら、お祭りの時は豪華に、
うん、
はい、こういう精神、吉田光二郎さんが
そうですね、
おっしゃいましたね、
前理事長吉田光二郎さん、山岡連合会のね、
はい、
でも先祭り後祭りということで、まあ、あと、まあ、後祭りが復活する中でですね、はい、祇園祭りの形も、まあ、昔を取り戻した部分と、まあ、この間で、まあ、変わってやっぱ後祭りゆっくり楽しめるっていうのが、
そうですね、お祭り本来の姿に変えろ、
はい、
まあ、新興祭と観光祭、
うんうん、
その神輿の通るところをその露払いのように鉾が巡行した、
はい、
山鉾がこういうことですね、はい、同時にね千年をつなぐ、千年を超えるお祭り、また千年を超えて発展してきた京都の町、
はい、
これなんでやろ
う、うん、
これ私思うんですけどね、やはり始末の心、
うん、
もったいない、そして京都の その森の利息で生きる暮らし、
うんうん、
元本を食べない、
なるほど、
それで地球の、森の利息、地球の利息で暮らしてたら、うん、持続可能なんですね。
そうですね、
元本使い出した時から、うんうん、産業革命からちょっとおかしくなってきた。だからもう一遍その人間が本来共生してきた自然に感謝し、
はい、
自然を大切にし、そして人の絆も大事にする、
うん、
こんなね祇園祭の本来の願い祈りとこのゴミゼロ大作戦とは、はい、ほんまに気をいつにするもんですね、は
い、いや嬉しいですね、
まあ、嬉しい ねこの辺はねもう本当に、
うんうん、いやでも確かに今ねその、まあ、元本を食い尽くすと、まあ、今の消費のあり方、私たちの暮らしのあり方、うん、まあ、京都のねあの市民も昔から、まあ、始末の心もそうですけど、もったいないも、はい、門履きの文化もそうですし、はい、いろんなその文化をこう脈々と引き継いで、うん、昔はもちろんそのゴミゼロ大作戦がない時はまあゴミだらけだったんですけど、うん、はい、朝までには皆さん地域の方がまあご苦労されてね片付けてる、それはやっぱりあの祇園祭、まあ、街中を巡行山をするにあたってゴミ一つない状態を作ると、これみんな力持ち寄ってやられてたわけですけど、
その今度文化庁が全面的に京都に移転してくる、
はい、
うん、その京都に伝わる日本の文化、
うん、
一番大事なのは生活文化、その生活文化の中に掃除というのがあるんですね、
はい、
もったいない、
うんうん
うん、例えばその外国行くと京都でみんなで掃除してるんですよ、
ああ、
え、京都には掃除会社ないんですかって、
おおおおおお、
そんなことしたら掃除会社の人困るんじゃないですか、
仕事がなくな、ないじゃないと、
なるほど、うん、
それからね、京都であらゆる宗教でもあらゆる文化行事、例えば茶道でもね、やっぱり亭主がきちっと清めて、
はい、
そしてお客さんをもてなす、掃除も含めてこの掃除というのがまた物を大事にする、
うん、
これが京都に伝わる日本の暮らしの美学であり生き方の哲学なんですね。
なるほど。
こんなことね、この間京大とね、
うん、
あの国連農業食糧機構、
はい、
FAO、
はい、
東京都市のシンポジウムもあって、
うん、
で食品ロスをなくしていきましょうというの大きなテーマですね、
はい、
その時に冒頭にね、京都ではお芋、
はい、
お芋さんっていう、
確かにお芋さん、
う
ん、
お芋ね、
ポテトにね、はい、オートさん、ダブルで敬意を表するん
はい、そうですね、
こんな言葉日本だけ、これお芋とね私と同等なんです、
うん、
お芋さんの命をいただいて生かされて生きてる、三千草木しっかり成仏、
なるほど、
こういうね考えがあるね、
なるほど、
はい、そしてねお箸をちょっと見せたんですが、
はい、
食べる方と反対側と、
うん、
同じになってる、
そうですね、
お正月の祝い箸でも、
旧箸
でも、
はい、
これ両方で食べられるって、うん、そういう意味はないんですね、私も聞いた、こっちは左側は私がいただくため、
はい、
右側は同じ形してるけども、これはお役所さん漁師さん料理作ってしたいただいた方、運んでくれたいただいた方、さらにこの料理を作るために先祖から脈々といろんな方のお世話になってる、
はい、
何百万何千万の人のお世話になってる、その人に敬意を表して同じものを、
へ、
敬意を表すという、
はい、
だそこにもご、まあ、ごありあのいただきますごちそうさまの意味が含まれて
る、ね、そうなるとね、そのどんどん食品ロスで食べ残してる、
はい、
手つかず食品やと京都に伝わる日本の本来の心をもう一度また生活の仕方を取り戻したときに、みんなが幸せになれる、心豊かになれる、そして日本中のね食品ロスが600万トン、
はい、
うん、世界中で食糧危機、そのための支援の食料300万トン、
うん
うん、そう思ったらねもったいない、
もったいないですよね、
恐れ多い、
本当ですね、うん、私たちなんてね生活をしてるんだ、まあ、一人一人の食べ残しだって、まあ、手つかずの職人が積もると、
そうですね、
うん、
ですからそういうことをみんな食料もそしてそのゴミも捨てればゴミ、
はい、
生かせば資源、
資源、
はい、こういうことをみんなで考えていく、そんな祇園祭りをねこの4年間、その本当に本質に迫りながらかつ幅広い人、学生さんも含めてね、どんどんといろんな人が参画していただいているのは嬉しいですしね、 みんなニコニコとしてあるでしょ。
そうですね、
なんでそんな楽しんでんのっていう。
いやもう本当ね、写真とか見たらね、本当に楽しみながらやってるというようなね、まあ、こういうような、まあ、あちこちに写真がね、
そうですね、
出てるんですけど、はい、
今あの街中の市政掲示板、掲示板にはですね、はい、ゴミゼロ大作戦今年もやるよっていうポスターが、うん、掲示されています。ぜひまたチェックしていただきたいんですが、このゴミゼロ大作戦、実は7月の15日16日にですね、まあ、宵山の日ですね、街中にまあ露店が出たりだとか、私有地で皆さん出店されたりだとか、いろんな形でそのまあものが消費される、まあそれはそれですごくにぎわいがあって楽しいんですけれども、でもゴミがずっと課題 でこれっていうのが課題だって、あんまりそのまあ浮き出てこさせてなかった部分もあったり、これをでもどうやって解決すればいいのかっていう、あんまりまあノウハウがなかったり、でこれをみんなで市民事業者行政が一緒になって、みんなでどういうふうにしようかっていう立ち上げたのがゴミゼロ大作戦。なのでこういうその共同の中でですね、でしかもたくさんのボランティアの方に支えられてやる取り組みというのは、こういう環境の話の中でいくと京都の中では最大規模になってますね。
まあ、さまざまな地域のイベントもゴミを減らそう、
はい、
もうそもそもゴミが出ないように、まあ、太田さんとかも頑張ってもらって、はい、
リユース食器を
したりね、いろんなこと、そういう積み上げの中に象徴的なのが
本当です
祇園祭ゴミゼロ大作戦ですね。
そうですね、
まあ、本当にね、あの 今になってそのブルーの、ね、T シャツのボランティアの方がね、すごく今ポピュラーになってきてね、もうあっちこっちでやっぱりね声もねかかりますし、であれでしょう、太田君、今年はちょっとあのボランティアも2000人はもう突破してる
ということで、突破してそうなんです。ただ、今問題なのはね、これはまあボランティアさんの話ですけれども、やっぱり土曜日日曜日、そのあ今年は週末なんですよ、宵山が、で月曜日の祝日の日が巡行になるんですが、やっぱりその仕事帰りにボランティアして帰ろうっていう方って今年多かった、去年多かったんですけど、今年はそれがなかなか難しかったり、で夜の時間帯どうしても街中の交通規制が夜の23時までかかるって、でその後最後ゴミいっぱい出てくるんですけれども、まあ、そこまで残ってね一緒になって、そこが一番実はゴミゼロですけど楽しいところなんですけれども、でもなかなかそこの時間帯っていうのがボランティアさん集めづらくて、
そうするとまあその遅い時間も頑張りますっていう人があったらいいね、
そうですね、
ちょっとまあ酔っ払いかんけど、
はい、
ちょっといっぱい、
そうそう、まあ、ご飯食べてからね、
ご飯食べてね、ちょっとした、食事して、ちょっといっぱい飲んで、
最後それからでも後始末とか後片付けに ね、うん、ね一緒に参加しようっていう方が、今7月の頭までですねボランティア募集まだしておりますので、今ね、ボランティア説明会を順次しているところですけれども、まだ最後の時間帯足りてないんですよ。
いや、そうけどね、ほんまに、歩行者天国5時で終わりやね、
6時から6時から23時です。
5時から6時の間に立ってるんでしょ。
そうそうそう、
エコステーション、
そう、6時から7時の間に、
6時から、
はい、
ちゃんと車止められ
る、そう、車止めてからもうすぐに、
ね、
いや、もうその時ね、ボランティアの方がもう、まあ、市長のことをいろいろ言ってはりました。市長のもう長いこともうエコステーションのね組み立てスタッフの方とかボランティアの方来てるところにすごく声をかけてくれやろ
う。市長がその時に、ね、回っていただいて鼓舞していただいてるので、
そうすごくそれ評判いいんですよ。そう
今聞いてたら同時に終わりの崖にまた今度は寒い駅で、
寒い駅でね、
一ボランティアとして、
なるほど、
そんなこと言ってもらえたら一生
もう
ぜひぜひ最後がやっぱりね、最後の年末までしっかりやるっていうのが大切なんですけど、まあそこはやっぱりどうしてもね、まあそれはね帰れなくなってしまったりするのは申し訳ないので、できる範囲の中で皆さんご協力いただけたら、
今度その2000人のボランティアのちょっと中身はちょっと違ってるんですよ。まあ言ってみたらその団体の方より、
そうなんです、実はね全国から、まあ、京都の方多いですけれども、個人でね祇園祭ゴミゼロ大作戦で活動したいって言って来られてる方多い、今までは
それ嬉しいですね、
それすごく嬉しいな、
ね、はい、ちょっと話飛ぶんですけどね、京都マラソンもね、全国からボランティアで来てくれはん
ね、そうらしいですね、
もう京都マラソン申し込んだけど落ちたからボランティアするってな、ね、若い人、こう今時の若い人いい人たくさんやる、
はい、
まあ、そういうね、きっかけ作りね、そういうことをしたらね、参画してくれはるのは嬉しいです
ね、
私もずっと回ってたら本当にその祇園祭ゴミゼロ大作戦でもね、その京都に祇園祭見に来るんやなしに、祇園祭でボランティアをしに来られるっていうのは、でそこではねそのいろんな 活動しながら会話を楽しんだ、
う
ん、ね、
いや本当そうなんですよ、うん、そこでのコミュニケーション、お客さんとのコミュニケーションもそうですし、ボランティアスタッフ同士のコミュニケーションも楽しみに来られている方たくさんいますね、うんうん、で全国から来られた方、やっぱり祇園祭のまあ裏方、うん、祇園祭のスタッフではないんですけれども、うん、でもやっぱりエコステーションのスタッフはイコール外から見たら祇園祭りの、ね、うん、スタッフでもあるので、
したがってこの祇園祭りが千年を超えて続いてる、うん、その根本ね、例えば化粧品、
はい、
あれも大事に大事にしてるからね、うん、その、うん、インドのそのおられたものがもう世界どこにもないけど祇園祭りに残ってるとかね、こういうことがある。だからゴミゼロ大作戦の意義と千年を超える祭りのこの基本的な精神性ね、うん、昨日山奥の引き手のボランティアの説明会、
はい、そこ一番大事ですよ。
これもね、かつて学生のバイトさんやけど今34年続くんですけどね、ボランティア募集して、うんうん、で600人以上やった、
はい、
これがね、うん、茶髪いけない、うん、カラーシャツいけない、うん、もちろん入れ墨なんて問題ない、
はい、
そしてねその矛を引く綱、うん、はい、またいではならない、
はい、
いやまたいでるのを見逃してはならない、でちょっと休憩する時でももたれたりしてはならない、うんうんうんうん、これは千年を超えて祈りのもとに、うん、続いてるもんだろう、
はい、
ということをね、説明者のねシーンと聞いてるんだ、
うん、
それどうぞ体調に十分気をつけて、その日にご奉仕できますようにって、これ若い人がねいっぱい集めてる、高校生も大学生も、そして外国人がよくこの頃増えてね、
はい、
これ祇園祭りの心を形を継承するんです。心を継承しよう。
なるほど。
それ外国の方も OK なんですか。
OK OK。
へ
え、うん。国際色豊かです。
へえ、うん。そうですか。
そうですね。いやでもやっぱり引き手は大切ですよ。真珠を支えるというかね、うん、一員として。
そう。だからそういうねことは全てにやはり形も大事だけど、その根本精神といったら我々が暮らしている中でのほんまに自然を大事にする。そしてそのコミュニケーションを大事にする、何よりも物も人も大事にしようと、こういうことが出てきますね、うん、歴史に学ぶという。
なるほど、なるほど。いや僕ね、祭りの語源でね好きなのがあって、いろんなのいろんな、何なんで祭りっていうかいろんな語源あるんですけど、一つ人と人との間をつるのが祭りだと。やっぱその作っていく過程の中でやっぱり自分はこういうことが得意だとか、持ち寄ってね一つのことを作り上げていく過程だったり、当日の役割だったり、
いいですね、うん、だから私も市長ですけど、
はい、
政治も祭りごとっていう、
祭りごと本当ですね、
そういうことでしょうか
ね。本当そうです、本当そこはやっぱり、で市長なんかかなり市民と近い、一緒の目線でこうやられてますから、それこそ祭りをされてると思いますね。でも、もうでもその祭りもね、例えば地蔵盆にしても、うん、私の町内なんかは子供がいなくなっちゃって、はい、舞台をもう今年やめようかとか、
やめたらあかん、
ねえ、
ピンやめたらもう二度と、
そうなんですよ、うん、
だから年いってきたらだんだん子供になるからね、
うん、お年寄り、お年寄り役に、
そうお年寄り
が、はいはい、術増しましょうか、
そうそう、もうそれはね、京都市のね独自の無形文化遺産にしたんですわ。もう印象深いのはね、綿谷りささん、
はい、
芥川賞のね、
うんうん、
で人が東京に行かはった、大学 で東京に行ったら、なんで地蔵盆ないの、
うん、
はでお友達に聞いた、うん、そんななかったよって、京都で当たり前のように夏のものすごい思い出やね、うん、
なるほどね、
これよそないの、
はい、
かわいそうやと
ね、
うん、こういう、うん、だからね、いっぺんこうやめるとね、もう二度と、
そうなんですよね、うん、だからああいうのも一つね、そういうのかけちゃったりだとか、うん、やっぱり間をつる機能っていうのが普通にあるから、小さくても大きくてもね、だからやっぱりどう長く続けていけるかっていうのね、
そ
う
です
ね、
僕もね、その2回引っ越しして、
はい、
今親元の近くに戻ってきたんやけど、うん、その子供子育ての時に一時花戸にで、まあ、もう一回
はい、
今のところに戻ってきた、はい、
うん、
その時ね、ほんまに地蔵盆があるから子供同士が仲良くなって、
なるほど、
地蔵盆があるから、
その
お父ちゃんお母ちゃんも仲良くなって、あ、おじいちゃんおばあちゃんやるなと、 面白かったのがね、うん、そのいつもこう学生さんがその自転車で行かはんねん、
はい、
うん、あここの住んではる下宿してはる学生さんやなと、まあ、学満やけどね、
はい、
それが地蔵坊の時におこんなんやってんのかって思って、うんうんうんうん、しばらくしたらお坊さんの格好して出てきてくれはんねん
なるほど、
あの仏教系の大学で学んではって、はい、お坊さんの、息子はんねんやろね、
うんうん、
ほんだ
けさおーって
言ういや僕らの時なんかね、うん、その地蔵坊によってね地蔵坊児童の盆、児童盆、児童盆、ね、子供のための盆やと、
はい、
だから児童盆、児童盆って、そっちは地蔵盆やと、言うて、そういう話をしたことあるんですけどね、
まあ、根本は一緒でしょうね、
そうですね、
子供は大事なね、お地蔵さん、
なるほど、
ね、いや、だから京都にはそういうね、まあ、おつる機能と祭りが大切にずっと守られて、
まあ、おつるっていうのはですね、まあ、まさにこう、人やなしに人間っていうのは人の間ですさかいな、
あ、本当ですね。本当に人の間なんですよね、うんうん、それをどう詰めていったら一緒になってこう、うん、悩んで苦しんでね、うん、くっついていくかっていうのは、うん、楽しいところありますし、うん、このゴミゼロ大作戦もねいろいろ悩み抜いて苦しみながらこう4年目を迎えて、ね、どう定着させていくか、
う
ん、次のステップですけど、
そうですね、今日の今年の一つのテーマは後半で結びのところも参加していただけるところ、
そう結びに、そうです、う
ん、なるほど、
結びはやっぱり、ね、
これはちょっと考えつかえかったね、
ここどうちゃんと結べるかっていうのが、
なるほど、
ね、わかりました、このあたりまた後半もお話ししていきたいと思います。それではここで1曲ご紹介しましょう。サザンオールスターズで真夏の果実。京都これからラジオ、本日は、角川大作京都市長にお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、京都の話題という、うん、まあ、昨年との大きな違いといえばですね、京都はあの文化庁の移転が正式決定されましたね、
はい、去年ねこの文化庁の移転の準備のために社会実験やった、はい、
うんうん、そうですね、社会実験してましたね、
芸術センター、
芸術センター
中心、芸術小学校の土地でね、はい、そこでねその引き染めに文化庁の人が、
祇園祭引き染め
感動しはってね、千年続く祭りの、うん、こう神髄に触れたようなことを感じはったみたいでね、だから今年のゴミゼロ大作戦、はい、今年はね文化庁地域文化創生本部が38人体制で立ち上がったんです。
なるほど、
まあ、京都市からも職員5人派遣するんですけどね、はい、文化庁の人も、うん、その文化庁の人も文化庁のその名札でもつけてゴミゼロ大作戦に、
そうです
やっぱ、ね、参加してもらったら、
ね、ぜひとも、
いやこれは本当京都の文化っていうか、これはやっぱ全国に広げるべき話だと思いますね、うん、
この本当にねそのあらゆる生活の中の文化、
はい、
うん、これは華やかな祇園祭り、同時にそれを支えてるのはもったいない、うん、始末の心、うん、
はい、
そして掃除の文化、こういうなものもねこう感じていただければ、
ね、そうですね、
ありがたいしですね、いや
本当に文化ってどこもかけられない、うん、まあ、文化それがね文化残るためにも、うん、もうだからすごい横串を刺すような、
そうですね、
よね、文化庁は期待をしてますけれども、
あとまた復活した、
うん、
私、まあ、山本連合会の人だと、はい、まあ、いろんな苦労がありました、警察のご理解がこれも大きかった、決定的だったかもしれない、
うん、
そのあとねその後祭りに車椅子の人が見てはった、
はい、
うん、音ね、その先祭りの宵山もうお年寄りとか体の不自由な人がなかなかもう参加できひん人通りになってる、あと祭りっていうふうにねその、ま、祭りを通じてその福祉、うん、障害のある人に対する気持ちみたいなものもね、は
い、
これ共有できた、これ
いや
一番嬉しかった一つですね。そういうようにその文化というと何か芸術と、まあ、あの祇園祭り山袋なんてもう芸術的にもすごいけど同時に福祉やこうその心の触れ合いみたいなのがね、はい、うん、これをとまた掃除も含めてね、
うんうん、
これが一体になった時に日本の本物の文化ですね。
そうですね、
なるほど、
いや実はねエコステーションを運営していると、うん、まあゴミを皆さんね、うん、どうしてもお持ちなので多くの方がエコステーションにタッチするんですよ、うん、でそこであの明日ここ行こうと思うんだけどとかもちろん祇園祭のこの山とかここどこにあるのとか、うん、いろんなこと聞くどっちかというとエコステーションを運営しているもうおもてなしステーションをしている感じですね、うん、でその中でもねまあ課題となってまあこれは山ぼこ連合会の方でも課題と思ってた話ですけれどもその障害をお持ちの方もそうなんですけど、うん、実はお子様連れで来づらいお祭りの、うん、になってしまっていると、はいうん、この小さい子供がいたら、まあ、宵山は避けるんですよね、うんはいはい、でもやっぱりあれを体験すると京都は夏を感じますし、うん、ずっと思い出に残る体験なの で、うんでね、今年はだから子供と行こう祇園祭りということで、うん、それも実行委員会が立ち上がってですね、うん、今その子供ステーションみたいなのが、
ね、いいです ね、
ね今、うん、だからエコステーションと連動させてですね、うん、子供も連れ、まあ、乳幼児が来やすい祭りどうやって作れるかなっていうことを市民の立場からやってますね、
うん、ぜひその本当にこう世界の観光都市京都の祭りこれも分かるんですけど、うん、やはり京都の人が家族連れ、うん、子供連れてまたおじいちゃんおばあちゃんも一緒にっていうのはよろしいね。
そうですね、うん、みんなで来れるで誰もが楽しめるやっぱり、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、祭りにどうしたといっていくかっていうのは、うん、
それいいアイディアね子供ステーションって、
うん、そうなんです。なのでいろんなステーションがあっていいと思うんですよ。だからそれみんなで横でつながってどうおもてなしできるかっていうね、もちろんそれは課題もあるんですけどどうやって継続していくかという課題もあるんですけど
まあ
、ね、でもそこはみんなで力持ち寄ってお
しめの交換書も作れない
。いや本当そうですよ、ね、いやそういうね、うん、そういう場所をねいろんな店舗に協力いただいて、ね、ここで交換できますおトイレありますよっていうのを、うん、お子様向けの ね、やろうとしてますけどこの後祭りですけれども、うん、あの後祭りの時、まあ、ここは京都市主催で、
はい、
小屋台村、
はい、これもね、21日22日、はい、23日、その祇園祭りの中心の一つである旧明林小学校の後の、芸術センター、
はい、
ここのね、グランドなど全面的に使って、は
い、そうですね、
そして徹底的に、祇園祭りの本質を知りそして、リサイクル食器しか使わない、
うんうん、リュー食器しか使わない、うんまあ、そのゴミが出ないように祭りするっていうモデル的なね、はい、取り組みを、
ね
うんうん、これが、後祭りの3日間ですね、うん17時から、19時21時半まで、ねですね、開催されていると。
これ楽しいですね。
ねえ楽しいですね、
は
い
今年はなんか舞妓さんもなんか踊ってもらおう
へえそうですか、はい、いやだからいろんな取り組みされてますけど
結構ねお酒のブースとかねあって僕はお酒ばっかり飲んでたと
かいやあの静かな中でね後祭りも形が先祭りと違いますのででもああいうお祭り、まあ、あのイベントが祭りがあってもうん、いい拠点になってますね。
あのね私教育長してる時に、学校回ってたら、子どもの調べ学習でやってる、
うん、
その調べ学習のね発表してるね京都に伝わる日本の文化は、うん、大きく使って小さくしまうって言って
お、
はい、その心はって言って、ね、風呂敷、
はい、
茶舞台、
茶舞台、
掛け軸、屏風、布団もそうやねベッド
ですね、そうですね、
ね、そして究極は祇園祭りの山鉾、
うん、
あの山鉾をそのあんだけ立派に飾って杭一本使わない、
はい、
全部小さくしまう、
うんうん、
狭い日本京都で夏暑い冬寒い四季がある、
はい、
それを、ね、きちっとね生かして、はい、だから大きく使って
小さくしまう、いやこれは確かにこれは京都ですね、
はい、それでそのだから物を徹底的に大事にするでね、まあ、私の友達の表具屋さん、掛け軸作る人、
うん
うん、紙と木と布と糊と、まあ、まあもちろん絵の具屋はね、
うん、
それをねあらゆる知恵と匠の技で何万回伸ばしたり、うん、あの巻いたりしてもどうもない、でまたどうもあった時には全部ほどいて、
うん、
届いてというのかな、
まあ、
でまたスモペン表層し直すと、
ここ
にものすごい巧みの技があ
り、
そして季節季節の掛け軸をかけてお
もてなしする、
この季節季節だけはなしに、あそこの家お祝い事があったなって言ったらお祝い事らしいものに、
うん、
お悔やみ事があったなと思ったらあまり
派
手なことはしない、うん、そういう人が来はった時は、うん、ここまでその、うん、 これが正しい忖度やな。
そうですね。
そうしておもてなしするんやってのはね、これが京都に伝わる日本の文化ですね。
うん、
そこに匠の技が、あるいは感性が育っていく、そういうことを大事にしてきた狭い京都の町屋の中で、
いやだからそこにはすごいいろんな知恵が詰まってね、今そこに行き着いて、でも一方でね、そういうものがまあ失われる部分も、
ね、そうですね、
引き継がれずにそのまま失われてしまう、
なんとかね町屋を残そうと、
はい、
もうねこの 7,8 年で4万8000件のが4万件まで減ったんですわ、
ああそう、
ああもう深刻なんですわ、
8000件も減ってるんですか、
はい、それでなんとかね、今審議会作って、その議論していただいて、これから議会でも議論していただくんですけど、町屋を指定して、
はい、
でその町屋をもしどうしても相続で払うために潰さんならんとか、裏にならんとか、いろんな事情がある、その時には1年前に京都市に届けなければならないという指定をして、ほんで潰しますっていう時あったら、この危機感とそれから価値観、こういうようなものを共有して、それじゃあ太田さんが高野さんがわしの社宅に使おうか、
うまくマッチングがねこうね進めば、
そういうようにしてね、なんとか残すこと、でそのためには京都市も行って、そういう指定した、これもね普通指定するのは同意を得てやるんやけどね、同意はなかなかしゃあらへんから、もう京都市が、申し訳ないけど一方的にかもしれんけど指定させてもらいます、こういうこと、その代わり何か支援もしなあかんのですわ、もちろんね、こういうことをね、京都市財政危機的なんやけど、そういう仕組みを作ろうと、
なるほど、
そして国に対してもその町屋をね、町屋のまま相続しはったら、それはちょっと相続税は国に猶予してください、農地はそうなんですわ、農業のまま、そやけどそれを売って田んぼ売ってマンションにする言うたら、遡って税金払ってくださいと、こういうになってるね、それを町屋にもそういう制度を作ってほしいと、こういうことを、まあ、今までも要望してるんですけどね、改めて強く要望してね、
なるほど、
町屋を残していく、
どう保存するか、活用をまたね、
こういうことね、
8000件って、
いやだから本当にほっといて、今でこそ僕の家の周りの町屋もですね、この間ずっと空き家だったところが一気にゲストハウス増えたんですよ、
ゲストハウス、
まあそうね、まあ、旅館需要がある、ホテル需要があるので、でも今はいいけどその後どうなっちゃうのかなとかね、
だからそのいいね、周辺住民のご理解も得られて、いいゲストハウス、でちゃんと旅館業法に基づく許可も取ってはるのがね、この間ものすごく増えてるんです、
はい、
それはそれでいい町屋がね、こう大工さんも酒屋さんもその仕事が、
あると引き
出てきたと、こういうふうに言ってはるのね、それからマンションの一室が急に、
ああそこは問題です、
これはもう絶対にもう対あかん言わなあかんな思ってますからね、
いや今本当にそういうちょっとね、そういうところも増えてきてるみたいですし、それはおもてなしする側からさ、ね、京都のちょっと損失になるからさ、ちゃんとやってもらいたいです ね、 ね、いやだからこの7月はですね、国内外からたくさんのお客さんが来られます ね、 ね、
国内外でも本当にね、ちょっとまた話はもうイコステーション戻るんですけども、まあ、ボランティアのね、この女の子とか男の子なんかやっぱり外国の、ね、お客さんからよくいろいろ外国言葉で質問されて、
本当にだから祇園祭に来られてるお客さんは外国の方もすごい増えましたので、
これ
みんなボランティアってこう書いてあります、ボランティアスタッフって、
こう多言語表記したね、そしたら、
そうですね、本当は多言語でもっとしないといけないし、一応ね、英語が喋れる方も必ず配置をされてるような、一応そういう調整はしてるんですけどね、
そう調整してるわけ、
でもその分からないなりにこう一生懸命コミュニケーションを取るっていうのもすごい喜びでしょうから、
ものすごい喜び
ね、
もう外国の人が一番感動したのが、自分が英語は喋れへんけど、もう英語喋れそうな人一生懸命引っ張ってくるから、
そうですね、
そういうのが感動したっていうのはね、聞きますね、
いや本当そうなんですよ、いや実はね、
気持ちが通じることですね、
いや本当そう、いや気持ちをね、これ実は2年目か3年目から全部今まで段ボール製のゴミ箱で、を作ってたんですけれども、3年目からまあ京都市さんに、いろいろご尽力いただいて、リユースゴミ箱を制作いただいたんですね、でもっと分かりやすい表記にしようっていうので、全部その缶瓶とか あの燃やすゴミっていうのをちゃんと整備したんですよ。
あの多言語になって英語も書いて
あります、ね、英語も書いてあります、ね、で分かりやすくしてるんですけど、うん、ただ一方で分かりやすくなりすぎちゃってですね、うん、ボランティアさんとお客さんのコミュニケーションが減ってしまった、
う
ん、
あ難しいね。
難しい。
なるほど、
うん、分かりやすくなっちゃう。もうみんなポイポイとちゃんと自分で分別できるようになっちゃった。
なるほどなるほど。
そう、
だからそれはそれで
いい。だからちょっと分かりづらいぐらいの方がコミュニケーションがあるとか便利になりすぎてもダメだなとか。
まあ最近のね、うん、これ缶瓶ペットの一応分別という初期もそうやけど、はい、うん、もっともっとゴミを減らすためにもっとね
分類したらまだ
そうもっと分別したらねもっとゴミ減るんですよ、ね、今実は年々ゴミはあの減ってきて、ただまあ一概に比べにくい。例えば2年目は台風が来てしまった。あ、そうすると、うん、まあ、先ほどの食品ロスの話じゃないですけど、うんうんうん、実はそのまま捨てられてしまったりして一人当たりのゴミ廃棄量っていうのがちょっと増えてしまったんですね。手つかずのまま捨てられた分から考えると、
うん、お祭りの参加者がこうガタッと減りました、
ね、ガタッと減ってね、いっぱい用意してた食材がロスしてし
まう。台風の時にお祭りできたもんやから、
ね、あの時よくできました本当に。いやすごい乗り越えたと思います。いやでも、うん、よいや、あの巡航の時もねやっぱすごかったですね、あの決断もね。
7月に京都に台風が直撃してくるっていうのは言う知らなかったち、
ね
え、えらいことです。これも気候変動の影響やろ
う
ね。
いやまさにそうですね。今年はもうね締めにかかっていきますけれども、はい、あのコップ3から20年、
はい、
その地球なんかの話も含めて京都が果たしてきた役割っていうのは大きいですし、
ですね、うん、まあ、12月10日に、京都20、
はい、
京都からパリ協定、
うん、
こういうことも含めてあのしっかりと、この成果と課題を検証していきたいと思います。
はい、分かりました。このまずはですね、はい、祇園祭り宵山にお越しになられる皆さん、はい、ぜひ祇園祭りゴミゼロ大作戦で活躍しているボランティアスタッフ、うん、見つけていただいて、また皆さんも祭りを作る一人としてねご協力いただきながら、うん、あのゴミのない、ね、お祭りを一緒になって作れたら
楽しい祇園祭りとして、
ね、うん、いいですね。あの加藤川市長、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も来ていただきましょうね。1年早いですからね。
そうです ね本当に、はい、楽しみにしてます。
いや、ありがとうございました。高野さん、また来月もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
それではまた皆さん来月よろしくお願いします。さようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。行きたい場所がたくさん、嵐山の渡月橋も楽しみだ。